これから聖書朗読いたします。今日は2つありますね。イザヤ書、旧約のこれは1041ページですね、イザヤ書6章の1節から8節をお読みいたします。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上がられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィミがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていっていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもとへはいるに、宮は煙で乱された。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの翼は罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言って、おられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。もう一箇所はまたいですね、57ページ、新約であります。マタイ28章ですね、57ページ10節から20節を読みいたします。16節ですね。しかし11人の弟子たちはガリレヤに行って、イエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしあるものは疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。それでは今日は立石先生から、ここに私がおります、私を使わせてくださいとしてのメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。はい、今日はこのイザヤ書のところからお話をさせていただきたいと思いますけれども、そうですね、今日今ちょうどパッと数えましたら、ちょうど皆さん12人いらして、あと下にお二人の女性の方々が行ってらっしゃると思いますけどね、ちょうどそういった意味ではこのマタイの福音書の一番最後のところでですね、イエス様が弟子たちに向かってその宣教の命令を与えた時に、こういうような、ね、グループだったなってやっぱり思うんですよね。で、私は本当に今皆さんのところ牧師先生いらっしゃらなくてですね、本当に忍耐しながら今ここのところ通っていらっしゃるというふうに思いますけれども、こういう時に残っている方々はある意味でダイハードの人たちですよね。ダイハードしてますか、映画、ね、1,2,3 とあります、ね、ブルース・ウィリスという人がもう死にそうになりながらこう、ね、悪をやっつけるというすごい映画なんですけどね、アクションでもう大変なんですけど、ダイハードっていう映画ですね、名前がついてますよね。なかなか死なないという意味なんですよね。 本当に教会が大変なところを通っている時にそれでもなお教会に残り続けて、そしてこの働きを続けてサポートし続けて、そしてなんとか教会が本当にまた前に進んでいけるように、その時に耐えていらっしゃる方々は本当にダイハードな方々だなというふうに思いますけども、そういった意味で本当に神様は皆様に励ましを与えたいと願っていらっしゃる、それにこう思うんですね。さあ、私は今日このイザヤ書の6章のですね、1節から8節、イザヤ書の方ちょっと開いておいていただきたいと思いますけども、まあ、選ばせていただいた理由はですね、このところ私にとっても実は一つ非常に深く教えられたところなんですね。今からもう21年前になるんですけれども、私はちょうど進学校の3年目に入っておりました。そこの学校は4年ぐらいのコースを3年間で凝縮してですね学ぶところだったんで、もう本当にその時に髪の毛が全部抜けたんじゃないかと思うくらい、私の一生のうちで一番勉強したのが進学校の時だったと思いますね。大学の時もそんなに一生懸命勉強しなかったんですけども、会社辞めて入りましたので、もうとにかく一生懸命聖書勉強したかったですし、一生懸命しました。でも進学校ってところはみんな献身者が集まっているところなんですね。神様に従っているというふうに言っている人たちが集まっているところなんですけども、ちょうどまだ独身でありましたし、寮に入っていて、まあ、いろいろとこうお互いこうつまずいたりなんかするようなところもあったんですね。でちょうど私もいろいろとトラブルを抱えていた時期でもありました。でちょうどその当時ですね、私は通読で毎日聖書を読むところでですね、第一サムエルの9章から13章ってところを読んでたんです。誰が出てくるか知ってますか？ファーストサミュエル、サウル王って人なんですね。サウル、ね、ダビデの前の王様ですよね。でサウルっていう人はどうでしょうか、聖書の中でね最も悲しい人物の一人だなってやっぱり思いますよね。悲劇的な人物だというふうに思いますよね。彼は本当に素晴らしい王様になる素質を持ってはいたんです。背も高くてとてもこう美しい王様だったってことも書いてありますよね。でも彼はどこか本当に神様に従っていないところがあった。神様を恐れるよりも人の目を気にしたりとか評判を気にしたりする、人が私のことを何て言ってるんだろうか、そういったことを気にするようなところがありました。で彼は罪を指摘されると言い逃れを何度もしました。いやー弁解してこういったことだったんです、ね、ごまかしたり小さくごまかしたりとかですね、ちょっと嘘を言ってみたりとか、ね、はっきりと自分に向き合わないところがありました。彼は本当に神様に従っているってところがなかったんで、ポリシーがない、だからその場の感情とかその場の気分で行動してしまっていろいろと罪を犯してしまいました。私はそのサウルの下りをこう読んでいたときに、ちょうどその当時の自分がまさにこのサウルのようだ、そういうふうに思わさせられたんですね。本当に御言葉が自分にこう迫ってきて、自分のいろいろなその失敗とかそういったものを見ると、ああこれサウルがやったのと同じことじゃないか、私は神様を恐れるんじゃなくてむしろ人の目を恐れたり本当に言い訳したりごまかしたりしてきたじゃないかと、本当に神様の前にですね、こんなダメな人間、今進学校3年生でこれからこう将来どこに行こうか、そういったことを考えていた時期でありましたけども、ダメな自分というものに付き合わせ、もう本当に意味でこうそれを示されていたような、そういったところでありました。まあ、お恥ずかしい話、私はそこでですね、自分の罪の重さにすごく悩んで、涙を流しているようなところがあったんですね。本当に祈って、神様こんな私どうにもなりません、そういうふうに言っていたところだったんですね。でちょうどそういうふうにこうすごく迫られた日にですね、実は私の進学校の先輩がラジオに出るということになってたんですね。キリスト教系のラジオが日本でもありまして、でそこでラジオでインタビューを彼が受ける。でちょうど彼はですね、タジキスタンって国知ってますか、ね、ウズベキスタンとかね、アフガニスタンとかパキスタンとかタンがつく国たくさんありますよね。その中でタジキスタンってやっぱり国があるんですよ。そこに、宣教師でこれから出ていこうとする準備をしていたんですね。でちょうどそのラジオに出て、彼のその献身の証とか これからなんで宣教師になるのか、そういったことをインタビューを受けるために出るということだったんです。でちょうどその時間が迫ってきてですね、私はちょうど部屋でですね、本当にもう涙をボロボロ流しながら、もうダメですっていうふうになってた ところでですね、でこうね、進学校の寮の、ドアをノック、同僚がノックしたわけですね。立てちゃん始まるぞっていうわけですよね。で私はもう赤い目してたんです。こうなって拭ってですね、何事もなかったような顔してまたここでもサウルをしているわけなんですけどもね、それでその部屋を出て、一緒に隣の部屋に行ってですね、向かいの部屋に行って、でそこでみんな男子学生がこうラジオ前にですね、こう首をみんなこうやって出しながら、聞こうぜっつってですね、聞いてたんです。でちょうどそのラジオのから流れてくるですね、その寺田先生っていうんですけど、その寺田先生のその証って何だったのかっていうと、自分も彼もまた本当に自分のどうしようもなさ、罪深さというものをすごく示されて、もう私はもうこんな人間が献身していいんでしょうか、こんな人間が神様に仕えていいんでしょうかという絶望の淵に追い込まれた時に、このイザヤ書の6章の1節から8節のところを読んで、本当に神様が私のことを呼んでくださっているんだということを確信したと、そういうストーリーだったんですね。でまさにその寺田先生が通っていたその絶望の淵といいますか、その自分のどうしようもなさってところをそっくりそのまま自分にも当てはまる感じだったんですね。そのラジオのメッセージも そのまま自分に語られていることなんだということをその時、本当に私は思いました。でそのメッセージを聞いた時に、彼のそのラジオのインタビューを聞いた時に、あ、神様はこんな私でも用いてくださるんだ、それならば私はこの神様に仕えていこう、はっきりと決めた、ね、そういった日となったんですね。その時が私にとってのこの宣教の証明といいますか、本当に神様が私のことを呼んでくださっているということを確信した日でありました。21年前のことですけども、今でもよくはっきり覚えていることなんですね。私にとって使わされたものとして生きることの原点となった、そういった時でありました。でイザヤ自身ですね、この6章をちょっと見ていただきたいんですけども、一節見ると、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たって書いてありますよね。彼はここで特別な体験をしたわけなんです。言ってみれば普段も彼は預言者をしてたわけです。1章から5章まで彼はもうすでに預言をいろいろとしてるんですが、この6章のところで彼はある意味で初めてこの超自然的な体験をこうするわけです。天に引き上げられるような、そういった思いだったんだと思いますね。だって王座が見えて神殿が見えたわけです。天の神殿が見えて、セラフィムが6枚翼があるんですよね、この天使ね、2つで顔を隠し、2つで足を隠して、2つで飛んでいて、聖なるかな聖なるかな聖なるかな、ね、それを叫んでるわけです。叫んでるためにこの神殿の元よどうしてるんですか、ぐらぐら揺れるぐらい、もう大音響で、ね、人間が行うどんなロックコンサートよりもものすごい大きな大音量でですね、この天は揺れてるわけです。ガタガタガタっていうふうに揺れてるわけですよね。そしてその神様の清さ、ね、清さの前に彼はおののいて、五節で何て言ってますか、ご一緒に読んでみましょうか。そこで私は言った、さん、はい、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、こう彼は言ったんですよね。この神様の清さの前に私は生きていることができない、死んでしまうと、そう彼はここで言ったわけです。イザヤはここでこういった体験をしたんですけど、私にとってもある意味でこのイザヤと同じような経験をしたのかなというふうに思うんですよね。実際に幻を見たわけではない、でも私はこの御言葉を通してそのサムエルの、サムエル記のそのサウルの下りを読んだときに、この清い神様の前に私はどうにもない、どうしようもなく汚れた存在、罪深い存在でしかないんだということをはっきりと示されて、もうダメだと本当にその時思っていたわけなんですよね。このサウルの姿を見させられることを通して、主の基準 がどれほど清いものであるかということをもう一度考えたときに、自分はどうにもならない存在だということが分かったんです。で、このどうにもならないほど汚れている存在だということを認識することっていうのは、ある意味でクリスチャンにとって、一人一人にクリスチャンにとって一番大切な土台なのではないか、そういうふうに思うんですよね。私たちの奉仕の原点であるべきではないか、使わされたものとして歩むための原点ではなかろうか、そういうふうに思うんです。神様はしかしながら、そのままでイザヤを用いるわけではありません。どうされましたか。6節見てください。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。真っ赤に燃えている炭があった。それを持ってきたというんですね。そしてその炭はどうされたのかというと、彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた、と書いてありますよね。ちょっと その姿を想像してみてください。チャコールをですね、真っ赤に燃えているチャコールを唇にぶって当てたらどうなりますか。やけどしてもただれてどうにもなんなくなっちゃうんですよね。ね、このチャコールが、ね、この炭がイザヤの口に触れたんです。そしてそれは何を表していたのかというと、清めなんですよね。そして罪の贖いって書いてあります。そのようにして彼のその罪、彼の不義が神様によって取り扱われたということがここに書いてあるんです。清められること、そして贖われること、これは私たちにおいても同じですよね。私はもちろんもう神学校上がる前にイエス様を信じていました。だから私の罪はイエス様を通して贖われている、ね、私の罪はイエス様の血潮によって清められている、そのことは頭では信じていたんですけれども、でもやはりそういうクリティカルな状況に追い込まれたときに、本当にその神学校の人間関係の中で揉まれていたときに、はっきりと自分の罪深さを知らされて、ああ、このどうにもなんない自分のためにイエス様が本当に十字架にかかって死んでくださった、このどうにもならない、とってもじゃないけど神様にお仕えすることなど到底できないと思えるような、こんな自分のためにイエス様は血を流して、そして私のことを清めてくださったんだ、改めてその時に十字架のありがたさといいますか、神様の救いの深さというものをこうある意味理解する、そういったことを私は通ったんですね。私はこのイザヤ書のこの6章にこの出来事が出てくるというのはとても意味があるというふうに思いますね。彼はすでにもう預言者として1章から一発の預言者としていろいろと語っているわけなんですよね。1章から6章までいろんな働きをこうしてきているわけなんです。でもいろいろと働きをしていて、神様がに使えれば使えるほど神様に近づいていったわけですけども、その時にこの6章のウジャヤ王が死んで、本当に神様にさらに近く引き寄せられたという体験をして、神様に近づいた時に自分の汚れというものがもっともっとよく分かったということなんですね。私も神学校のその3年生までの間に、実にもうすでに、いろんな働きをしていました。1977年に高校生の時に私は洗礼を受けたんですけれども、ね、信仰がはっきりだんだんしていきました。で、大学生の1年生の時から教会学校の先生をやって、私は牧師になるまでずっと教会学校の先生してましたので、もう何年も何年も教会学校の先生してました。教会では青年会長をずっとやってですね、教育部長なんてもやってですね、教会の役員もやったりとか、あと調教派の働きで中学校のキャンプのスタッフやったりとかですね、そういったこともいろいろとしてたんです。別にそれで何か自分はそれなりのものね、それなりのものだなんていうふうに思ってたわけではなかったですし、本当にイエス様が自分のことを救ってくださったっていう、そういった喜びから奉仕をしていたんですけれども、でも神様に仕えていく中で、神様に近づいていく中で、神様はさらにご自身を私に知らせてくださったんだなというふうにこう思うんですよね。神様に近づいていくならば、神様が近づいてくださると御言葉がありますよね。 神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。素晴らしい御言葉ですけれども、でも神様に近づかれるということは実は大変なことでもあるんだということをこのイザヤの6章は語ってますよね。こういった体験をしたのは実はイザヤだけではありません。あのモーセを思い出してみてください。モーセはあの出エジプト記の33章のところで、私はあなたの顔を見たいんですというふうに言ったときに神様はどういうふうに答えたか覚えてますか。あなたは私の顔を見てなお生きていることはできないというふうに言いましたよね。なんででしょう。罪のあるままではどうにもならないということなんですよね。だからモーセに対しては神様なんて言ったか、私はあなたを岩の裂け目の中に入れてあげよう、そして私は私の手をあなたの上に置いてあげよう、私はあなたの前を通り過ぎるけども、私を直接見るとあなた死んじゃうから私はカバーしてあげますよというふうに言ったんですよね。で、私の後ろ姿だけ見せてあげましょうと言った。ダニエルも8章10章ダニエル書の8章10章で神様に本当に出会う、そういったところを体験しますけど、その時のダニエルもまた本当にもうフラフラになってしまうんです。あのペテロとヨハネとヤコブがイエス様の変貌山のところを覚えてますよね。変貌の山を登っていった時にイエス様の姿が本当に真っ白になって、清い姿を見た時に彼らをおろおろして、ペテロはもう何言っていいのか分かんなくなって、あのイエス様とモーセとエリアのために幕屋を作りましょうなんてわけのわからんことを口走っているわけです。あの年を置いたあのヨハネの福音書を書いたヨハネですら、一番イエス様に近いあのヨハネが黙示録の一章のところで、ね、イエス様の姿を本来のイエス様の姿ですね、王の王としての、そしてもう裁き主であるところのイエス様の姿を見たとき、口からも7つも、ね、剣が出ているようなイエス様のその姿を見たときに、彼はその天の幻を見たときにバタンと倒れて死んだもののようになったって書いてありますよね。私たち神様を愛してます。で、この神様を本当に今見ることがあるとしたら、私たちみんなおそらくその前にもうダメだっていうに違いないのであります。そういう清い神様に私たちは仕えているからなんですね。そうですよね。私たちはイエス様を信じて、イエス様というお方をもしね、あの義という字を思い出していただきたいんですけど、我の上に、ね、羊が乗っかってますよね。まさにあれイエス様ですよ。イエス様の影に隠れていることがなければ、私たちは私たちの罪ゆえにあっという間に焼き尽くされてしまうような存在でしかないということなんです、ね、神様は光の中の光の方です。皆さん虫眼鏡知ってますよね。虫眼鏡でどうですか、髪にこう当てるとやったことありますか。どうなりますか。プーンとあの匂いがしますよね。で、特にそこに、ね、あの鉛筆で黒い点を描いたらどうですか。燃えるスピードが速いでしょ。あっという間に光が集まってビッと燃えちゃいますよね。皆さん、私たちの中にある罪を考えてみてください。罪だらけですよ。で、虫眼鏡の光よりも何千万倍何億倍何兆倍ね、清い神様の光の前に私たちが出るとしたら、私たちの罪ゆえにあっという間にどうでしょうか、ジュッと終わってしまいますよ。そのような汚れた存在でしか私たちはないんだ。そのことを覚えておきたい。イエス様が私たちの覆いとなってくださっているからこそ、初めて私たちは神様の前に出ることができるわけなんですね。さあ、イザヤはこの6章でこの神様に本当に新たな出会いをしました。そして自分が仕えている神様がどれほど清いお方なのか、どれほど正しいお方なのか、そういったことが分かった上で、神様は再度招きをしています。8節ご覧ください。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたって書いてありますよね。ご自身の姿を見せた上で神様はイザヤを呼んでいらっしゃるんです。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう。それに対してイザヤは何と答えたか、ここに 私がおります、私を使わせてください。彼はそういうふうに答えたんです。ここに私がおりますと言った時のこの私がどのような存在なのかということをイザヤは知って答えています。1章から5章のまでの間はそれまで受けた神学校のトレーニングで、ね、そしてそれまで、ね、自分でこう培ってきた、ある意味で自信から予言していたのかもしれません。でもこのところでここに私がおりますと言った時のイザヤの自己認識は違います。どうにもならない罪人に過ぎない存在であっても、それでもなお神は用いてくださるお方なんだということを理解した上で、そんな罪深い人間であるにもかかわらずなお神は清めて用いてくださろうとしているんだということを理解した上で、ここに私がおりますと彼は言ってるんですね。私を使わせてください、こんな私でよろしければどうぞ私を使わせてください、そういうふうに彼はここで言ってるんですよね。ここにいらっしゃるお一人お一人も同じ神様に召されている人です。神様は皆さんを選んでこの地でクリスチャンとしてこのところで召して宣教のために用いたいと願っていらっしゃる、そういうふうに思います。我々日本人は世界中で宣教の七不思議と言われているほどに宣教が難しい民であります。私たちの歴史を振り返ると、私たちは何度も何度も神様に向かって否と嫌です、あなたを信じたくありませんと言ってきた民族であります。あの鎖国の時から始まったあの時にも神様嫌ですと言いました。明治時代も私たちは神様に向かって嫌ですと言いました。宣教師がいっぱい入ってきたにもかかわらず私たちは嫌だと言いました。戦後第二次世界大戦の後にもキリスト教のブームがありましたけども、日本人はその時にもまた嫌だと言いました。私たちは、物質を求めて幸せになります。神様はいりませんと言って、私たちは世界中で一番豊かな国を築き上げてきました。神様抜きに築き上げてきました。ある意味で神様抜きにどこまでできるかってことを試した国ではなかろうかと思うほどに、日本人は神様抜きに全てのことをできるというふうに思っておごり高ぶってやってきました。でもそんな私たちのことを神は愛してくださっています。ニネベの町の12万人が滅びることを願わなかった神は、日本の1億2000数百万の人間が滅びることを願っておられるはずはありません。そしてその中から一人また一人とこの尊い救いの中に招いてくださって、私たち一人一人を使わしたいと願っていらっしゃるんですね。もうすでにこの教会であるいはいろんなところでいろんな働きをされてきた人たちもいると思います。でもさらに神様に用いていただける人に私たちになっていきたいです。そのためにとても大切なことは神に近づくことです。お一人お一人本当に神様に近づいていくこと、神を求めていくということですね。で、神様を求めていくならば自分がますますよく見えてくる。それは決して嬉しい体験ではないかもしれない。でも神が分かり、自分が分かってくると、ある意味で本当に神様に用いられる器として整えられていく、そういったプロセスが始まっていくんだということも今日このところから共に学んでいきたいというふうに思うんです。この以前の体験はおそらく一回だけのことではないと思うんですね。私もその後もまた自分のお通しをもらさにまた出会わさせられて、また悔い改めに導かれて、そこを何度も通ってきています。何度も何度も通らされるたびに、本当にこんなものでいいんでしょうか、そういう思いです。そういう思いしか残りません。でもそれでも神様は私たちを用いてくださろうとする方なんだということを思うんですよね。そういった意味でお一人お一人今日この御言葉をしっかりと心に刻んでいただいて、さらに神様に近づいていっていただいて、そして さらに神様に用いられる奉仕者となっていきたい、行っていただきたい、そういうふうに思いますね。で、一人一人がここに私がおります、私を使わせてください、その言葉を持って主に応答するものとなっていくことができたら本当に幸いではなかろうか、そういうふうに思うんですね。最後に一言祈ります。恵み深い天の父様、あなたはなんと憐れみ深く恵み豊かな方でいらっしゃるでしょうか。怒るのに遅く恵み豊かでいらっしゃいます。私たちの罪に従って私たちを裁くことはなさらない方であります。イエス様の流された血を通し私たちを清め、その死によって私たちをあがなってくださり、私たちが清くないにもかかわらず私たちを清いと宣言してくださるあなたでいらっしゃいます。私たちは日々自分の罪と葛藤をしながら、いかに汚れたものであるか、そういったことをたびたび思い起こさせられますけれども、でもいつの間にか自分は何者かであるような錯覚に陥って、そして神様のために何かできるというような思い上がった思いを持っていることもあります。イザヤがこの6章で本当に砕きにあって自分がどうにもならない存在であるということを発見したように、私たちもまたそういったところを通らされる必要がたびたびあることを思わさせられます。こんな存在であるにもかかわらず、なおあなたは私たちを用いてくださり、あなたのこの素晴らしい福音を同胞へ、全世界へと伝える働きへと召してくださいますから、覚えて感謝いたします。ここに私たちおります。どうぞ清めて私たちを用いてください。今週どうぞ私たちを用いてください。私たちのこの手足を用いてください。私たちのこの唇を用いてください。そして主よ、私たちを御国の前進のために、主よどうぞ用いてくださいますように、これよりお願いいたします。この教会の上に主はあなたのさらなる豊かな恵みをお注ぎくださいまして、この教会が本当に建てられたその設立の目的に従って、本当に愛する同胞の方々に、日本人の方々に、日本語を話す方々に、この尊いイエス様の福音をお知らせし、大勢の人たちを御国へと招き入れる教会となっていくことができますように、また必要な牧者も主をどうぞ備えてくださいまして、一丸となって御国の前進のために歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。お願いいたします。御言葉を感謝しまして、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。